This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第42回です。前回配信分第41回ブラックパンサーの中で、映画冒頭の舞台となる町、ブラックパンサー島が結成された町はオースティンと言ってましたが、間違えました。これはカリフォルニア州のオークランドの間違いですね。申し訳ないです。オースティンはアメリカ南部テキサス州の町ですね。音声を収録している時に、ちょうどそのオースティンで音楽フェスのサウスバイサウスウエストが開催されていたので混同してしまいました。申し訳ないです。さて、日本の音楽フェスといえばフジロックですが、新潟県苗場で毎年夏に開催される音楽フェスの定番ですね。このフジロックにボブ・ディランの参加が発表されましたね。お昼のニュースで知って思わず声出ましたよ。マジかって。いわゆる会場なんかでフジロッカーと話したりなんかしたりした時に、フジロックで見たいアーティストは誰なんて話題になったりするわけですよ。そういう時はボブ・ディランが見たいなんて言ってたわけですね。すると決まってフジロッカーのリアクションは、それはない、ボブ・ディランが苗場に来るはずがないでした。それが実現したわけですね。あなた、これは行かなくてはと我が家の財務省に言ったわけですよ。まあ残念ながら忖度してくれはしなかったんですが、諦めてはダメだ。給料明細を改ざんしてても費用を捻出したいものです。ボブ・ディランですよ。メインのステージであるグリーンであるんだろうな。やばいっすね。さあ、シネマの秘密第42回始めます。今回紹介したい映画はスペースウォーカー。2017年にロシアで制作された作品で、人類で初めて宇宙遊泳を行ったロシア人宇宙飛行士アレクセイ・レオーノフを描いた歴史映画。かつて存在した超大国であるソビエト連邦は、1950年代から1970年代にかけてアメリカと宇宙開発競争を繰り広げたわけですが、先に宇宙へと犬を送り込んだのソビエト、先に宇宙へ行ったのはソビエトのユーリガガーリン。その競争においてソビエトは圧倒的に有利に進めていたわけです。しかしアメリカでケネディ政権が発足し、1960年代中には月へアメリカ人を送り込むのだ、アポロ計画を発表する、もっと緩やかなペースでの宇宙進出を計画していたソビエトの宇宙開発の責任者であるセルゲイ・コロリョフは計画の見直しを迫られる。アメリカよりも先に国家の威信をかけて宇宙へ行かなければ、宇宙空間で活動するためにはまずは宇宙遊泳を可能にしなければならない。アメリカは1965年の5月に宇宙遊泳を計画している。もちろんアメリカよりも先に ソビエトがやるのだ。その前のめりにことが進んだ挑戦に挑んだ宇宙飛行士がアレクセイ・レオーノフ。彼本人が監視を行って、その無謀とも言える偉業を振り返っている映画が本作スペースウォーカー。レオーノフが人類初の宇宙遊泳を行ったのは1965年3月18日。それから53年後の今年2018年3月18日はロシア大統領選挙の当日でした。現代ロシアにおける新たな皇帝ツァーリと呼ばれるウラジミール・プーチンが再選するかどうか、選挙の行方に世界が注目したわけですね。プーチンは2014年にクリミアを併合し、ロシアとヨーロッパ、アメリカとの関係悪化を招き、主要8カ国 G8 から追放され、アメリカの大統領選挙に介入したとされるロシアゲート疑惑やシリアへの軍事介入、北朝鮮問題では金正恩の亡命ルートを準備しているとされ、イギリスでは冷戦後最大の制裁に発展している元ロシア人スパイ暗殺疑惑を起こすなど、世界規模で問題を起こしている大国ロシアを率いているのがプーチン大統領。もちろん得票率7割超えといった圧倒的な支持のもと見事に再選。2000年に大統領に就任してから通算4選、首相時代を含めると24年に及ぶ長期政権、もはや盤石と言っていいほど。そんなプーチン体制下のロシアで制作されたのが本作スペースウォーカー。なぜこういった娯楽作品について話すのに政治的な話題を出すのかといえば、それは旧ソビエト連邦を発足させた指導者ウラジミール・レーニンの残した言葉があるからです。すべての芸術の中で最も重要なものは映画である。レーニンは国立映画学校を作るなどプロパガンダの手段として映画を重要視していた。プロパガンダとは政治的な意図を持った宣伝です。ソビエト崩壊後もロシアは映画に対して国家助成金を出すなど、今も映画制作に対して関与し続けています。なので本作スペースウォーカーもプロパガンダと無縁であるはずがないわけです。ちなみにロシアの宇宙開拓時代を背景にしたロシア映画にアレクセイ・ゲルマン・ジュニア監督による2008年の映画宇宙飛行士の医者というのがあります。ソビエトの宇宙開発において宇宙飛行士をサポートする医者を描いた作品かと思いきや、宇宙開発計画に関わる医者がじりじりと神経をすり減らしていく様を描いた映画。医者の葛藤を当時のソ連国民のメタファーだと捉えると興味深いのかもしれないけど、映像史ともいえる情景描写の数々に息を呑むんですが、陰鬱な医者サイドと快活な宇宙飛行士ユーリ・ガガーリンの対比がいい。他の宇宙飛行士候補が追い込まれる中、純粋に宇宙を目指すガガーリンが素敵すぎる。あくまで本筋を追い込まれる医者の描写、こういう映画宇宙飛行士の医者のような作品は洒落たバーやカフェのモニターで BGM のように流してるといいんでしょう。しかし宇宙開発者でありながら、気がついたらガガーリンの乗るロケットボストーク1号が打ち上げられてる。どうなんだろう、ハリウッド的演出に流されてしまっている身には物足りなく映るけど、それこそ省略のダイナミズム。医者の魂が家族や愛人を置き去りにしてガガーリンと共に宇宙へ行ったとも言える描写、これはソ連のイデオロギーは実生活においては有効ではなかったというメタファーかもしれない。こういうふうにあれこれ考え出すと面白い作品が映画宇宙飛行士の医者。今回取り上げた映画スペースウォーカーも難解な ロシア映画らしい作品だった映画、宇宙飛行士の医者のような映画だったら微妙だなと思ってたんですが、そこはハリウッド的な娯楽映画でした。その分、ロシア政府に忖度したプロパガンダとしての一面を強く意識してしまう作品でした。お話はこんな感じ。人類初の宇宙遊泳を成し遂げたソ連の宇宙飛行士アレクセイ・レオーノフの実話を映画化。宇宙飛行士としてスカウトされたパイロットのレオーノフが相棒であるパーベル・ベリャーエフと共に、宇宙計画の責任者セルゲイ・コロリョフの指揮のもとにボスフォート2号に乗り込んで、人類初の船外活動ミッションに挑むのだったといったもの。これがまたすごい。宇宙船ボスフォート2号で地球を飛び立ってからの場面は、宇宙服が気圧の関係で膨張だとか、船内に酸素が充満だとか、そして地球へ帰ってからもまだ困難は続く。よくこんな無謀な挑戦をやったな。確かに異様と言ってもいいんでしょう。興味深く見れましたよ。元空軍のパイロットであるレオーノフとベレアエフが宇宙飛行士の訓練を積む姿は、映画ライトスタッフ、人類初の宇宙遊泳は映画ゼログラビティ、困難の中地球へと帰還する様は映画アポロ13、ハリウッドの宇宙もののおいしい部分を全部体験したのが我らがレオーノフ同士なのであったといった感じ。ロシアがなぜ強いのか、それはテクノロジーに優れているから、豊富な資源があるから、いやそうではない、国民一人一人の志が高いからなのだと本作は訴えかけています。そうなんですよ、本作はレオーノフ本人が監修し、彼が見たり聞いたりしたことを中心に構成されているわけですが、おやっと思う描写が挿入されるんですね。そこかプロパガンダだと感じる部分ですが、どういったものかというと、困難の中地球へと降下したものの、落下ポイントがずれていたためレオーノフとベリャーエフは行方不明となってしまった。必死に捜索する責任者コロリョフだったが、広大なロシアの大地、どこを探せばいいのか、時間だけが過ぎていく。一方その頃、シベリアの山小屋で無線を受信した男がいた。どうやらシベリア送りとなってそのまま定着した男のようだ。彼は葛藤する。この無線は救助を求める宇宙飛行士のものだ。この男が結構描写されるんですね。救難信号を傍受したことを当局に知らせるべきかどうか。通常の映画だとさらっと流すところ、葛藤する脇役を唐突に出すと話の流れがそこで断ち切られるわけで、演出としてうまいわけではないですよね。国家に裏切られたであろう男が困っている人を助けるという人情のために再び国家へ奉仕するといった姿を描く、こういったところにプロパガンダを感じるんですが、それでも本作スペースウォーカーはラストに出るエンドテロップが感動的なので、プロパガンダでもいいかといった感じではあります。本作おすすめです。
ポッドキャストシネマの秘密をきいてるよトイタコアウォアップルポッドキャストのレビューやツイッターとイタソーシャルネットワーキングサービスでアーゲッテイタダイタリーCome so yago ikin, demeda shiwo, Apple Podcasts, sisabuarogu no comento, Tumblr, no mail form, Twitter, account, at cinemanahimitsu ni, oyo se tada kirito, saiwari death, omachi shitake olimasu.
こんな感じでスペースウォーカー紹介させていただいたんですが、どうでしょう。寒さが和らいだと思ったら花粉症の季節ですよ。人によって症状が違うんでしょうが、僕の場合喉がやられました。風邪の症状に似た感じになります。咳が頻発し喉が痛い、この辛さに早く夏が来ないかなと思うんですが、来たら来たで暑さにうんざりして早く秋になれと思うんでしょうね。四季折々一長一短です。いっそのこと四季のない北国か南国で暮らすか思うんですが、それはそれで一長一短、どうあがいても我々は不満でいっぱい。なんだかんだと1年過ぎてもう4月、新たな気持ちで新年度を頑張りたいものですね。さあこれで今回の配信は終わりですが、第42回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマノヒミ2ポッドキャスト Tuki ni Sunkite Kokshu Makiobi Haishin Bad Kunan Barwo Mixcloud Ni Take Haishin Chu And to enjoy the next broadcast distribution.